口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト、
はい、テーマですけれども、はい、実らぬ実にも理由がある。
お、それじゃあ牧野さん、ちょっとリスナーのためにちょっと漢字ちょっと一回言ってもらっていいですか、うん、はい、実るはあっちの
実るは、まあ、実の、あの、はい、実なんですけど、はい、もう一個の実っていうのも実るで、
は
い、
です、そうですね、
はい、はいはい、ということで、うん、まあ、以前からね、うん、この番組でお話ししてるんですけれども、うん、私の家の、まあ、小さな庭のところにですね、果物をこう植えておりまして、うん、もうプロの農家さんから見るとね、うん、もうちょっともう笑っちゃう話なんですけれども、まあ、具体的にはそのみかんと柿の木っていうのを植えてですね、
いいですね、
あとね、うん、あの細かいところで言うとオリーブが植わってたりとかっていうのもあるんですけど、
柿の木オリーブ、
はい、で、まあ一応その育ててるっていうか、うん、あの日々こうなってるものを見て、あの収穫を楽しみにしているっていう状態なんですね、うんうんうん、で、まあ、今その途中経過をですね、うんうん、報告したいんですけど、はい、正直に言うとね、はい、もう今ね、もうものすごい切ない気持ちです。
切ない、はいはい、
あの多分このお話を前にしたのはちょうど1ヶ月半ぐらい前での前の放送だったと思うんですけど、うんうんうん、当時はね、その花がたくさん咲いてますとか、今年はね、去年よりもたくさん実るぞとかっていうことを
希望にあふれ
て、希望にあふれて、うん、で私もその期待でこう胸いっぱいの状態だったんですよね、うん、だったんだけど、うん、ところがですね、はい、まずね、みかん、はい、残念ながら、まあ、素晴らしいね、その甘い香りを、醸し出していた花っていうのは、はい、全て落ちてしまって、で、うん、あの残念ながら本当に全く今実がついてない。
じゃあゼロ。
ゼロ。
あら。
でね、うん、これは本当にもう反省しかないんですけど、はい、みかんのそのなんていうの、その実のならせ方というか、その世話っていうところをこう調べていった時にね、当時で覚えているのは、いわゆるその人工授粉が必要だっていうことを書いてあるような、まあ、書いてあるというか、うん、そういう解説をしているページもあれば、はい、あの放っておいても自然に実がつくっていう、そういうのがあって、
もう 流派が
そう 流派なのか、うん、何かわからないんですけれども、なんかね、私はあ、放っておいても大丈夫なんだってその時に思っちゃったんで、だからもう何にもしなかった、うんうん、何にもしなかったら、まあだから結局ね、もう本当に反省しきりなのは、うん、もう楽な方をね、もう選んでしまったわけなんですよ、まあ、そしたら、うん、もうどんなに探しても今もう実がない状態なので、
はいはい、あら、
ああもう本当にもうこれはもう今年はゼロだなと思ってるんですね。
時間かけなきゃってことですか。
時間かけなきゃ、やっぱその受粉をちゃんとしなきゃいけないの、うん、あとね、もう一つ、今みかんの木って一本しかないんですけど、なんかもう一本植えるといいとかね、なんか
分散ってこと。
そうだから違うそのみかんがあって、それでその受粉が促進するみたいなことがあるので、そこはもうちゃん とまた調べてやろうというふうに思ってるんですね。いやだから本当にやっぱり、もうね、なんていうのかな、よく言うじゃないですか、こう分かれ道があった時にね、うん、厳しい方の道を選べとかって言うでしょ、うんうん、もう本当にその通りだなと思って、もう本当にもうこれもう反省でしかないんですね、
まあ、ですけどオチとしては、はい、学びという大きな実りがあった
ということ。まあまあ、そういう風になればいいんですけど、ね、もう本当にもう楽な方を選ぶとダメだ な、うん、でね、それだけじゃ終わらないのが今年の果物事情というか、それでありましてですね、うんうん、で去年その、うん、その桃栗3年柿8年ということで、うん、まさに植え始めてから8年目でね、
あ、そうかそうか、
今度は柿の話、
柿か柿、
去年柿が6個収穫できました、で今年はね、下手すると2桁いけんじゃない、うん、なんか友達にお裾分けとかできんじゃないとかって期待をしてたんですけど、うん、ところがですね、うん、確かに実はね、たくさんなったんですよ、はい、で今も育ちつつあるんですけど、なんかね、うん、青い、だからまだ大きくなりきってない実っていうのが、はいはい、この前ショックだったのが、本当に見てる前で木からボトッと落ちるんですよ、大きな音でドンって、
はいはい、
でよくよく探してみるとね、本当に私が見ている限りで、本当ここ2、3日でも本当に4個とか5個落ちちゃって、
はいはいはい、
でいやこれはなんで落ちたんだろう、
はいはいはい、
で、まあ、やっぱりその調べていったところですね、やっぱり原因がありました、調べました、はい、でどうして実が落ちるのか、うん、 柿がなっている状態で青いまま落ちるっていうのは、あの3つぐらい原因があるんです。3つぐらい原因があるんです。で、一つはそのやっぱりその、病気にかかってしまっているケースですね、はい、病気にかかってしまっているケースがあって、2つ目っていうのが害虫による影響がある場合。
害虫で、
はい、でそれで調べたんだけれども、はい、その落ちているね、はい、ところとか様子を見て、あと木の状態とかっていうのも、うん、あの見てると、いや病気でもないし害虫でその食われた跡もないなと。って言うとね、これね、こんなことがあるのかと思って、うん、もう本当に私はもう、うん、まあ、なんかびっくりしたというか、うん、まあ感心しきりだったんですけど。
3つ目だったわけ
です。はい、3つ目、うん、あのね、生理落下っていう現象があるんですよ。
はい、
生理落下っていうのは、そう、はい、生きる死ぬの、生に、うん、理科の理に、落下っていうのは落ちる果実っていう、
あ、なるほど、
そういう生理落下っていう現象があって、はい、これはね、あのね、まあ実がたくさんなったって私言ったじゃないですか。で、実がたくさんなって木はその、うん、その実を育てようとするんだけれども、うん、育てようとするんだけれども、例えば日照不足であったりとか、その肥料が不足してたりって、養分が不足してたりとか、うん、そういうことがあると、その受粉状態のがあんまりこう よろしくなかったっていうものから、うん、あのね、あ、なんかね、勝手に落としていくんです。
あれですか、育てられないじゃないか。
そうそういうの、生理落下っていう現象があって、うんうん、まあ言うなれば、その実をつけすぎていると栄養が足りなくなるから、いくつか落としてしまおうっていうことを、あのね、柿の木自身が判断してるっていう、そういう、
なるほど、
もうなんていうのかな、木ですよ、
うんうん、木ですね、
もうなんかね、もう脱帽するしかないですね。
あの、日本って木をこう漫画のキャラクターになぞらえるって昔からやってきたわけですけど、うん、実際まあ頭があるかどうかは別としてね、
うん、
やっぱ考えてるんですね、うん、あいつらも
なんか、ね、そう、ね、考えてる、本当に。あの、下の調べるとやっぱりそれっていうのは残す実に対して、うん、ちゃんとその栄養を送るために、そのあえて捨てる選択をしてる、うん、っていうような、うん、でね、また、まあ、そう言われてみるとですね、もうその庭っていうのはほぼあの、はい、私の、義理の父が、あの管理をしてるんですけど、まあね、本当にもうどこに植えるんだよっていうぐらい、もういろんな苗木を買ってきて、はい、いろんなところに植えてるんですよね、
あ、じゃあ土の養分が、
うん、それもあるかもしれない、
分散しちゃって、
そう、分散しちゃってるのと、あとやっぱり、ちなみに柿の木を置いてあるところの横には桜の木があって、で逆側にはモミジがいるんですけど、もうね、本当桜の生育とかってものすごいんですよね、
うん、
だからあの柿の木をちょっとやっぱ隠しちゃってるところがあったりするので、
あ、日照的に、
そう、そういう日照的にもね、あって、だからそういったそのなんていうのかな、うん、あのまあ、状況っていうのを踏まえて、やっぱりその生理落下っていうその、実が落ちる現象っていうのが起こってるのかな、うん、だから今でもやっぱりこう何個か残ってるんですけどね。でこれからね、やっぱりそれこそほらね、台風シーズンとか来るでしょ、うんうん、いやー、これ風来たらどうなるんだろうって、もう本当にヒヤヒヤしてる状況なんですけど、でもそういったヒヤヒヤしてるだけではなくて、まあ本当になんかそのただ木がこうなんていうのかな、その植わっているだけっていうふうに思うかもしれないけど、うん、いやー、すげえやっぱりそのなんていうの、やっぱりこう今までこういろんなその影響のあるような方で生き残ってきてるわけでしょ、うんうん、やっぱ生き残るってやっぱりその考えて、うん、そのやっぱちゃんとやってるんだなって本当になんかね、うん、感心してしまうんですよね。
なるほど、
本当に。
でかつね、その柿を育てるっていう行為そのものが、うん、ニュートンのリンゴ化のように学びを与えてくれてるわけですね。
もう本当に。でもね、うん、そこそこね、今大きくなってるんですよ、うんうん、あのね、落ちる音もね結構大きいんですよね、ドンって。いや別にその当たってもその大して痛くないですけれども、うん、あのすごくやっぱりこうショックが大きくてですね、うん、まあこれ言うなれば、でもいろいろこうそういうのを調べて言ったらね、うん、やっぱりこれそのなんていうのかな、その自然界のですね、その生存をかけたその
戦いっていうかね、
まあ、そう戦いっていう意思決定っていうか、 だからものすごいやっぱりその知恵がある。だから生き残るためにはやっぱりその何か必要かっていうことをね考えてはいないだろうけれども、うんうん、そういうのをしっかり、ね、うん、やっているっていう。
そう、でも落ちた柿もそれあれなんでしょう、自然界としてはその土の養分にまた
な、う
ん、なっていくっていうこと
で、そうそう、うん、なっていくっていうのもあるしね、うん、もう今はだから何してるかっていうと、もう落ちないでくれっていうことを日々思いながらも、う
んうん、占いだ占い占い占い
それに加えてね、ええ、それに加えてやっぱね、感じるのはね、もうね、やっぱなんていうのかな、農家の皆さん、うんうん、本当にすごいね、
うんうんうん、
もういやいや、やっぱりその仕事でやっぱりそのプロフェッショナルでやっぱりその価値を提供してる人ってのは皆さんすごいんだけれども、うん、ああやっぱこう実際そのなんかこう収穫しようと思って、
うん、
たまたま結果的にできましたじゃなくて、うん、やっぱり少しでもちょっと多く育てようとか、うん、そういうなんか欲書いてね、
自然を相手にしますからね、
そうそうそうそう、うん、そういうことをしてるとやっぱ農家のや、うん、皆さんのやってることってすごいな、
うん、
で例えばその果物を収穫する、まあ、あと例えば野菜だったりとかね、うん、いろんなものをその収穫するにあたったとしてもやっぱりそのなんていうのかな、そのまあ、ちゃんとやっぱりその自然というかその対象、例えば柿だったら柿の木とね、うん、対話をしながらね、まあすごく繊細な管理をしてるんだなっていうふうに思って、うんうん、で今ほらちょうどその例えばその農産物っていうことでいうとずっとね今年、まあ去年ぐらいからかな、そのお米の値段が上がったっていう話をしてて、うんうんうん、で今この暑い夏っていうのはやっぱりそのお米の生育にも関係したりするじゃないですか、うんうんうん、だからそこでやっぱり今結構ね、そのニュースとかでも、うん、結構そのお米農家さんがどういうことをしてるかって報道してたりするでしょ、
クローズアップねされますね、
してますよね、うん、だそうの見せせられたもやっぱ、うん、ただやっぱりこうね、うん、その植えて、
終わりじゃないですもんね、
終わりじゃなくて、うん、本当になんかその細かい、
うん、
その管理というかそういったものをしてるんだなということで、うん、ただこう植えれば街中というかそういうの歩いてると柿がすごくなってね、うん、なんか全然収穫されてない木とかっていうのを見かけたりするんですけど、うん、ああだからそういうの見てるから簡単にできるのかなと思ってたんですけどね、うんうん、
奥が深いです
よね、はい、もう舐めてました、はい、本当にもう自分で反省しきりなんですけれども、うん、というわけでですね、今回はもうミノラル実から学んだ話を、はい、お届けしました。自然ってね黙ってるようでなんかちょっと教えてくれるんだなということを思いました、うん、
はい、坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで、次回もお楽しみに。